時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は先生はきっちりとストライプのシャツを首の上まで全部ボタンを締めて、どちらかというとこう柔和なイメージでございますけれども今日もまたトレーニングだったんですか。
今日お父さん役で。
あ、お父様としての今日は務めを、はい、どんな務めだったんですか今日は。
いや、駒使いみたいな使いなんです。
駒使いバレンタインですけどですね、今日は、ね、
今日はですね、アイレフホールというところに行ってきました。は
い、アイレフホールというと、いろいろな公演とかをする
やるところなんですけれども、音響設備が良くてですね、
はいは
い、いわゆるコンサートホールとかなんですけど、はい、そこでピアノの発表会がありまして、
ピアノというと、じゃあ息子さんの。
そうですね、はい、それで私ビデオカメラ持ってちょっと行ってきたわけです。
ああ、そうですか。いかがだったですか、はい、演奏の方は。
いや、演奏はですね、今のコンディションからしたらもうベストじゃないですかね。
おお、素晴らしい。
っていうのがもう今耳が聞こえてないので。
どういうことですか、耳が聞こえてない。
はい、結構ひどい中耳炎のような状況になっててですね、もう電話が鳴っててもわからないような状況なんですよ。だから学校にも行けずですね。
学校にも行けないぐらいひどい状態、授業が聞けない。
聞けない。もう聞いても分かんないんですよ、何言ってるかが。はい、だから学校担任の先生も、はい、ちょっと無理しないでちょっと休んでたらいいんじゃないですかっていうことで言われたぐらいなんですけれども、大変ですね。
それでもピアノ弾けたんですか。
いや、だからもう今までやってきたやつの積み重ねというか、ほぼ勘みたいな感じじゃないですかね。
うわー、それでもしっかりと最後まで演奏ができたという、素晴らしい。やっぱ日々の鍛錬が、一日何時間ぐらい練習されてるんですか。
いや、わかんないですね、これはちょっと私は家にいませんので
失礼いたしました。その罪滅ぼしではないですけど、今日はお父様役。
そうですね。
でも息子さんのそういう状況を見守るのはなかなかドキドキされたです、ね。
ドキドキするっていうのもありますけれど、こう手ぶれしないように一生懸命撮るっていうのが役目としては。
なるほど、はい、後でちゃんと撮れてないじゃんって言われる。
もうそれやばいですよね。
筋トレマスターの森部先生にも怖いものがあるということですね。ブレないように一生懸命カメラを握っている森部先生、ちょっと想像するとププって笑ってしまいますけど
もう緊張感満載でしたね。はい、
なるほど。そんなことで、ちょっと寒くなってまいりましたけどね。またですね、
昨日は暖かかったでしょ、でなんか一説によると水曜日が雪が降るとか言ってましたね。
そうなんですよ。
いや、困ったもんですね。
そんな中でも寒さはあまり感じられないですか。
筋トレですね、やっぱり
ね。うちからこうエネルギーを燃やしている森部先生は、またが雪が降ってもびくともしないということでお届けしたいと思いますよ。さあ、番組はですね、後日も聞いていただけますように、ネット上で配信も行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと後日の放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。あなたのお部屋をジムにして、あなたがジムオーナー、そしてあなたが練習生になるというコーナーでございますよ。日々ですね、いろんな MSPP、森部スタイルパワーポージングをお伝えしておりますが、そのコンテンツの中に眠っております理論についてもお伝えしております。
はい、
はい、今日はですね先生、
はい、
最近私週一のジムトレーニングで果敢にベンチプレスに挑戦させていただいております。
いや、頑張ってますね。
いやもう苦手なものがあるっていうのが僕もあんまり好きな方ではなく。あ、
素晴らしいじゃないですか。
あの痛みを伴っている部分に関してはあれなんですけど、それがもうまさに先生のおっしゃってることなんですけど、できないこと、まあ、苦手なことが、まあ、できるようになるというあの楽しさですね。それがこう単純に見える筋トレの中にもあるんだなというのがこれ大きな気づきだなと思うんですけど。
そうですね、はい、
僕はベンチプレスが苦手というですね。
なるほど。
苦手だったんですけども、
苦手なやつがまあ1種目目にありますからね。
わあ、もう本当にです。最初私その苦手な原因がですね、
はい、
あの肩が痛いと手首が痛いという痛みがあったところからですね、で先生にあのアドバイスをいただいて、どうして痛いのかと、深く曲げると痛いです、じゃあ深く しなさんなと、で手首が痛いです、なんで手首が痛いの、まあ、広げるとこうワイドスパンにすると手首が痛いです、じゃ あの短いあの狭めのですね、ものでやってくださいという、まあ、痛みを改善する中でやっていくことによって少しですけれども、あのパフォーマンスが上がってきたかなと、うん、少しだけです、
ね、いいじゃないですか、
思っている今日この頃でございます。で、よくやるのがですね、その重りをつけずにやるっていう、はい、まずここでまず、はい、フォームをですねチェックしていく、でそして荷重を上げて、今度は回数を伸ばしていくとか、1分間粘るとかですね、すごい重みでやるとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、その中で、下げるときと上げるときでこれ、まあ、もちろん使ってる筋肉がちょっと違うのかなという感じがあるんですけれども、
うん、
あれをこう軽いですね重りで早く回数何回いけるかと挑戦するときとですね、重い荷重でもういいから回数じゃなくてこう1分間キープするというようなパターンとですね、こう効果とか目的とか違うのかなという。
いや違うでしょうね、出してるパフォーマンスが違うわけですから。
そうなんですね、ええ、そこをちょっと今日は聞きたくてお尋ねしようと思うんですけど、
かなりマニアックになってきましたね
いやでも結構よく聞くのが、
はい、
重りを持って早くするときとゆっくりするときで聞き方が違うとかって言うじゃないですか、
はい、まあ言いますね。
あれが真実なのかどうなのかっていうのと、
はい、
でも じゃあ違うんであればどう違うのかっていうのをちょっと聞きたいなと思ってます。
まあ説明が結構難しいですよね。はい、まあ、その本人が実際自分でそう感じてるのであれば、
はい、
まあ、それはその人にとっては真実ですよね。
体感的にですね、
はい、そのように感じてるのであればですね、いや本当は違うんだよと言っても、いやでも私こう感じるんですけどっていうんであれば、もうそれはそれで正しいと思うんですよ、
うんうんうんうん、
その人にとっては、うんうん、ただまあ例えば競技のためにやる、例えばスピードをつけるとかいうことでやるときにですね、例えばまあボクシングの選手がフックを打つと、相手に当たらないことにはまあポイントにならないわけですから、スピードが絶対必要なわけじゃないですか。その時にクソ重いのでおりゃとかやってめちゃめちゃ強くなったとしても、力はついたけどスピードは犠牲になってますので、これはパフォーマンスとしては失敗に終わる可能性もありますよね。
なるほど。今のお話ですと、その荷重を、重い荷重をぐっと上げる筋トレをたくさんしていてもスピードはつかないよということですかね。
うん、つくはずがないですね。
なるほど、
はい、
なんかこう重いものが軽くなってくるとスピードが上がるイメージがあるんですが、そういうわけではないということですかね。
いや、重くてうーって言ってたのがだんだん負荷に慣れて、はい、どんどん速く動かせるようになってきたら、それは速度は上がってます、その負荷に対しては、
うんうんうんうん、
ただ実際の競技の場合には負荷がかかってないわけですから、
はい、
そこでスピードに還元できているかどうかこれは分かんないですよ。
なるほど。アームカールで重いものが上がったとしても、フックという全身を使ったその回転も含めたスピードが上がるとイコールにはない。
そうです。だからまあ実際にはですね、はい、もちろんその例えばボクシングやってる方であれば通常はパンチングミット打ったりだとか、はい、シャドーボクシングやったりとか、うん、そういうところでスピードのトレーニングやってるので、通常の場合ですとそれはそれでちゃんと結果には結びつくはずなんですけど、
はい、
先ほどのまあ例えの事例ですよね、はい、ただ野球の選手がまあバットを振ると、
はい、
バットの重さ決まってるわけですから、このバットをいかにも軽々と振り回せるぐらいの力をつけるということはもう絶対アドバンテージになると、ただそれでめちゃめちゃ筋力がつきましたってなってバットを振ったときに本当に速くなってるかどうかはまた別問題なんです。だから作った筋力をスピードに還元するトレーニングっていうのは実際には必要になってくるんです。もしそれをできるだけもうその競技練習の中でやろうと思えば、重いバットと 普段試合で使うバット、はい、そしてそれと同じサイズ、はい、長さとかその、まあ、あの体積は一緒なんだけど密度が違うために重さが軽いバットとかいうものが準備できればもうバットの重さを変えるだけでスピードトレーニングも可能です。はあ、重いのでバンバン振り回してて、通常のバットよりも軽いバットを使って振ることによって、はい、神経系のこうスピードに還元することができますね、同じ動きで。
なるほど、
はい、でそれでスピードもついた、力もついたということで通常の自分のバットの重さに変えるということでいけば、うん、これは十分トレーニングとしては成立するでしょう。
なるほどですね。
でもそんなことやってる人いないですね。
あ、
はい、
実際はではさっきのですねベンチプレスの話ではないんですけども、ゆっくりやる動きでトレーニングするのと早動きでする動き、ですとかこう筋肉を伸ばすときとか収縮するときとか、うん、そのさまざまな方法によって、違いというのはどういうところでこう目的に別にしていくといいんでしょうか。
まずですね、基本的に筋肉ができることっていうのは、まあ、縮むことか緩むことしかできないですよね。
縮むことと緩むこと、おっしゃる通りですね、はい
はい、でその縮む側っていうのは、うん、まあ、例えばベンチプレスの場合は押す方です。
押すとき
はベンチプレスの主導筋は縮んでいってるわけですね、まあ、上腕三頭筋とか大胸筋とかいうところ は、
ええ、
だその縮んでいく側に関してはできるだけ早くやるというのがまあ基本です。
そうなんですね。
そうだから上げていくときには早くやる。
ほう、
はい、で逆に下ろしていくときは、はい、まあ、ゆっくり重量に耐えながらってことなんですけど、はい、かといって遅すぎれば遅いほどいいのかっていうとそうではないわけですね。適正な速度っていうものはやはりあるので、まあ、繰り返しやっていく中でそこは自分で掴んでいくしかない。なぜならば、はい、上げるときの方が体としてはきついわけです、
はい、
これは短縮性筋収縮っていうんですけれども、
短縮性筋収縮、はい、
はい、うん、コンセントリックコントラクションっていうんですが、うん、まあ、そちらの方ぐっとこう筋肉を縮める側に関しては、はい、そんなに力がないんですよ。
お、そうなんですね、
はい、自分のその最高のパワーとか筋力っていうのを出そうと思ったらそちら側に関してよりも、はい、筋肉が形上引き伸ばされていく側の方が大きな力を出すことができます。はい、ベンチの場合だったら下ろしていくときですね、
はい、
でこれは単純に考えれば分かるんですけど、怪我防止のためにそういう能力があるわけですよ。
ほう、
はい、例えば高い台の上からまあ飛び降りると、子供の時とかよくやってたと思うんですけど、はい、あれでその伸長性筋力っていうその逆の方ですね、引き伸ばされる時にブレーキをかけることができなければ落ちて潰れて死にます。走っていて、まあ、例えばサッカーをやってる人なんかが走っていくと、
うん、
でシュートを打ったけれどもキーパーにキャッチングされて、うん、蹴り出されて戻んなきゃいけないと、カウンターだみたいな、はい、めっちゃダッシュして戻らないといけないじゃないですか、はい、でも攻めていくときには相手ゴールに向かってわー走っていくわけでしょ、
はい、
でもカウンター食らったら急ブレーキかけて戻らないといけないときに、はい、ブレーキをかける力がなければ止まれないですよ、だから通常ブレーキをかける側は大きな力が出せるようにできてるんですね。
おお、はい、
そちら側が伸長性筋収縮という状態にあります。
へー、
だからそっちの方が大きな力を持っているので、下ろすときに、まあ、過度にゆっくりやったとするとですね、もともと能力が高いところをゆっくりやったところでトレーニングにならないんですよ。
ほう、
はい、できて当たり前なんで、
だ
からある程度のスピードで脱力して怪我をしないようにぐらいは力入れないといけないけれども、はい、動きが切り替わってカウンターだみたいな状態の時におーってこう爆発的にやるっていうトレーニングが必要なんです。はい、
それはこういろんな動きの中でゆっくりすると効果が高いよっていうふうに僕とか勘違いしていたその筋トレのそのですね重りを持っての、まあ、動き、
はい、
それど今それが筋伸収縮なのか 短縮どっちでしたっけ、伸びてるのか縮んでるのか、どっちの筋肉を使おうとしてるのかを意識しないと意味がないわけですね。
ですね、意識する必要はないんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、意識してもしなくても筋力は発揮できます。
お、
はい、よく意識してやんないとダメだとか言ってるのはあれは間違った指導ですね。
そうなんですか、
はい、だってスポーツするときに意識してやってないでしょ。
あ、筋肉に対してですね、
はい、
あ、してないですね。
例えば中島さん、うん、剣道やってましたけど、
はい、
面を打つときに上腕三頭筋を収縮させろとか負けますよね、そんなことやってたら。
そうですね、ないですね、
はい、だからおかしな指導が現場で行われてるんですね。
ほうほうほう、
全然関係ない、そんなのは。
そうなんですね、はい、 じゃあ今ベンチプレスの話でいきました、ベンチプレスその下ろすときですね、
はい、
下ろすときというのは、ゆっくりやる、
うん、あの上げるときよりもゆっくりにしかならない、
ゆっくりにしかならない、これはブレーキをかける方なん で、はい、伸びる方ですよね、
はい、そこで脱力すると重りが落ちるということと一緒になるので、はい、重力加速度が働いてますから、はい、どんどん速くなるじゃないですか、
はい、
そうすると危ないですよね、
危ないから、
はい、だから怪我を防止するためにスピードをコントロールするという話です。
力が大きいのでそこはゆっくりして、
はい、で動きを切り替えて縮める側ではグッと押していくと
ですね、
はい、
なるほど。これと他の今ベンチプレスにも言いましたけど、例えばじゃ あのスクワットの時でも同じような動きをするとよりそういう効果とか筋肉に対するアプローチがあのパフォーマンスが上がったりする
す。そう、あのベンチプレスもスクワットも同じなんですよ、はい、全く動きがですね、
なるほど、
はい、あの短縮性の場合っていうのは上に上げる時の状態ですね、
はいはいはい、しゃがむ時ゆっくりしてバッ
上がる時、そうそう立ち上がる時に
早くというですね、はい、なるほどなるほど。じゃあそのアームカールの時もそういうことが言えるということですかね。
そうです、上げていく時が早くて下ろす時はゆっくりになります。
なるほど、はい、そうすることで、その時間の間にやるその筋肉トレーニングに対してより大きな効果が望めるということで解釈よろしいですか。
より大きな効果というのもまずは怪我のリスクを避けるということですよね、はい、
怪我のリスクを下げるためにその動きが大切であるというのが1点ですね、
はい、それとその、まあ、動きをその筋肉を収縮させる側でできるだけ早くやるというのは本来のその筋力の役割っていうものを高めるのに効果があるということです。
本来の役割を高める、
はい、
なるほどですね。
よくですねあの、ボディービルとか、はあ、そのやってる人たちがですね、はい、上げるときも下ろすときもゆっくりコントロールしてやったりする人たちもいるんですけど、あの人たちのにとって その筋力トレーニングっていうのは体を作る、
はい、
大きな筋肉を作るためのトレーニングなので、
ほうほう、
まあ、それはそれでまあいいわけなんですけど、
はい、
そんな競技って他にないんですね、
うんうんうんうん、
他の競技でゆっくりやった方がいい競技なんてあんまないんですよ、う
ん、はあ、なるほど、
はい、だからもう全く別物だと思った方がいいですね。ボディービルのトレーニングと私が言ってる筋力トレーニングは全く別物です。
なるほど、ゆっくり、じゃあ逆にこうゆっくりそのアームカールでも上げるときもゆっくりすることによって、
はい、
本来の役割ではないけれども筋肉を大きくする、体を大きくするというような目的であればゆっくりの方が良かったりする
の方がではなくて、そういう方法もあるということで、
方法もあるという
、はい、もうボディービルやってる人たちはまたもう全く特殊で、体の適応性をいろいろ引き出していくんですけれども、あの必ず刺激に慣れちゃうんですね、はい、どんなやり方をやっても筋肉ってめちゃめちゃ頭がいいんですよ、
うんうん、
そのやってることに見事に適応します。そうすると刺激として受け止めなくなるんで、また時々早いトレーニングやってみたりとか、回数を減らして重いのに挑戦したり、逆に軽くしてものすごくそのハイレップでやったりだとかいうの、本当に試行錯誤をやってありますね。
なるほど、
うん、だからそれはもう、はい、かなりあの特殊なんですけれども、うんうん、まあ、彼らの世界はやっぱり彼らの世界で、まあ、非常に、まあ、あの洗練されたいろいろなメソッドがありますね。
なるほど、はい、奥が深いですね。
そうですね、だから私は日常生活動作の改善であったり、うんうん、競技力の向上であったり、うんうん、あるいはそのこう体がだんだん言うこと聞かなくなった人たち の、まあ、その現場への復帰をいかに進めるかという意味での筋力トレーニングなので、うん、ちょっと違いますね。
なるほどですね、はい、分かりました。ということで今日はですね、ちょっとあの専門的な話でしたけれども、はい、まあ、今やってるですね、私のトレーニングの中から疑問に思ったことをちょっとぶつけさせていただきました。な
るほど、
まあ、
そういう疑問はですね、ええ、どしどしお寄せいただければ、可能な限り音声ではありますけれどもご説明させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。はい、はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではドリームズカムトゥルー、何度でも。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは究極のポジティブスマイリー前田優作さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、こういうキャッチフレーズのゲスト初めてではないでしょうか。森部先生、
初めてですね。
はい。
相変わらずですね。
相変わらずということは窮地の中でいらっしゃるということですね。ああ、いや、
誕生日まで一緒という。
誕生日も一緒。
そうなんですよ。
あら、
運命ですね、これは。
お、運命。
運命を感じちゃいますね。
来ました前田優作さん。実は、森部ゼミの卒業生でいらっしゃるということで。はい、
そうなんですよ。
はい。森部ゼミの何期生の卒業生になるんでしょうか。
僕は2期生になりますね。
はい、2期生。ということは、まあ、森部塾、まあ、森部ゼミの方では、まあ、比較的新しい方というか、最初の方ということですね。
そうです。まあ、しかも一番最初に、はい、まあ、直接あのセレクションで取ったのでいけば、はい、彼らが初代なんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
はい、
ということで、今ご卒業なさって何年ぐらいになるんですか。
今は、6年ですね。
6年
になります。
はい、なるほどですね。ちょっと簡単にあのプロフィールをご紹介いたします。前田優作さんです。出身地が鹿児島県ということで、
はい、
鹿児島の高校から共立大学に進みまして、その後スポーツアパレル会社にご就職、そして今美容商社の営業をなさっているということですね。
はい、
で今先ほどもポジティブスマイリーというふうにあったんですけれども、将来は前田優作という自分自身をブランディングして周りの人たちを笑顔にしていきたいという目標があるそうです。先生、
いや、素晴らしい。
素晴らしいですね。ちなみに学生時代ってどんな感じだったんですか。
いや、真面目でしたね。
うん、
はい、彼はそれこそあのサッカー部の、
はい
はい、あのメンバーで、
はい、
でしかも国体選手だよね。
そうなんですか。いやいや、もう
全然ですけどね。本当たまたまですよ。
いやいやいや、たまたま。すごい。じゃ、ものすごく、でもサッカーでもしもうプロを目指していた時期もあったということですか。
もちろんです。もうサッカーをやってるからにはプロを目指して、森部さんにもいくつか指導いただいたんですけど、ちょっと自分の力が足りなかったなと思いますかね。
その時もすでに森部先生あの部長さんされてた。
いや、その時は違います。
ああ、
彼らが卒業した後ですね。
あ、
部長になったんですね。
はい、大学時代はそのまま真面目で、まあ、サッカーもされててと。
そうです。で、まあ、その当時からまあ監督は一緒なんですけど、今と、
うん、
はい、だからまあ監督を通じてまあ部活での様子とかもいろいろ聞かせてはもらってたんですけどね。はい、
そんな中森部ゼミを選んだのって何か理由があったんですか。
もう森部ゼミをそうですね選んだっていうのはやっぱりスポーツビジネスコースっていうところで、
はい、
まずスポーツに関わる仕事がしたいなっていうのがまず一つだったんですけど、まあ、その中でどういったことを学んでいくか、自分の、まあ、目指すところがどこになるのかなっていうところにこう森部先生のやっぱ存在というか、
うん、
っていうところを受けて、あ、森部先生のゼミをぜひ受けたいなというところで森部さんのゼミを選びました。
なるほどですね。はい、じゃあその時は森部先生がどんな人なのかとか噂とかもまだあまりこう伝わってくる状態ではなく、森部先生がまあスポーツジムとかいろんな経験をなさっていらっしゃるから、うん、もう単純にそこに行こうという。
そうですね、まあ、そこが、はい、最初は大きかったですね。
実際入ってみてどうだったですか。
いや、もう入ってもうガラッと変わりましたね。僕の人生って言ったら大きいんですけど、性格自体まで変わったかなっていうのが。
そうですか。
はい、びっくりするぐらいですけど。
性格が変わった、どんな風に変わったんですか。
うん、性格がですね、
はい、
あのまず、まあ、自分は結構発信するのも好きなんですけど、まあ、あの受動的から能動的になったかなというような感じですね。
自分の感覚の中で、人生がそういう自動的だったのがこう自分からいろいろ発信していこうという感じ。
より発信していこうという。
そのきっかけとなったなんか取り組みとか、 なんか出来事とかあったんですか。
あの森部ゼミで、
はい、
まあ、かなりいろいろなことを経験させていただいたんですけど、まあ、スポーツイベントだったりだとか企画だとか運営だとか、まあ、プレゼンだったりだとかっていうところをすごくやらせていただいたんで、まあ、そういったところが今となっては大きいかなというようなところですね。やっぱりそれが大きなきっかけなんじゃないかなと思います。
まあ、高校生の頃とかはなかなか自分でプレゼンしたりとか、うん、まあ、イベント企画したりなかなかないですもんね。
う
ん、
そうですね。もうサッカーばっかりやってたんで、正直話することですね。もう全くガラッと変わったって感じですね。
そのなんかこうリーダー的な立場で関わられたりとかされたんですか。
う
ん、
ですね、一応僕は副リーダーという形でやらせていただいたんですけど、まあ、それぞれの、まあ、社会人としての動きだったりだとか準備だったりだとか見せ方伝え方と か、まだまだできてないんですけど、やっぱりそういったところを学ばせてもらったかなと思います。
なんかショックだったこととかありました？わ、これ自分できないんだとか、これってハードル高いんだとか、これって楽しいみたいなこととか、
あ、まあ、できないと思ってことはあんまりないんですけど、ただそれだけ、まあ、自分の考え的にはなんか失敗してもいいんでって、まあ、あんまりちょっと失礼なんですけど、失敗するからこそ成功があるんじゃないかなというような考えなので、まあ、何回も失敗という失敗はしましたけど、まあかなりそれが今の成長につながってるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどですね。先生、ちなみにこう2期生というのはどういう雰囲気の皆さんだったんですか？
まあ、これは今の現役のゼミ生とかにもよく言ってるんですけれども、まあ、僕の中では、まあ、その後のまあ僕の指導が足りないというのがまあ実態なんですけど、彼らが一番良かった。
あ、そうなんですか。
いまだこのパフォーマンスを抜く子たちというのは出てきてないですね。
そうなんですか。
はい、まあ、近いところまでは行くんですけども、やっぱり持続力がない、だから一個成功させるともうそこで終わっちゃうみたいな感じが、彼らの場合はいっぱいやってるんですよ、いろんなことを、はい、だからそういうのがまあできるような仲間にも恵まれてたとは思うんですけど、
具体的にどんな取り組みをしたかというのを覚えていらっしゃいますか？
まあ、いくつか結構しましたね。まあ、福岡のソフトバンクさんにイベントの企画だったりだとかっていうのをさせていただきましたし、あとはギラバンツ北九州さんにも行っていろいろとイベントだとかっていうのをやらせてもらいましたね。もう福岡のスポーツイベント、バスケもさせていただきましたね。
ライジング福岡ね。
ライジング福岡、あとはイムズさんをお借りっていうか、借りてイベントなども、セミナーと、
音竹博忠さん
はいはい、
お招きしてのトークライブやって、まあ、僕と乙武さんと山本佳代さんと3人でトークライブでやったんですが、そのプレゼンの資料を作ったのは優作が作ってますね。
はい、
すありがとうございます。
でしかも当日僕は見せてもらって初めて、その日に見たんですよ、はい、プレゼンの資料とか、でもまあそれで任せられるような人間でしたね、彼らは。今の子たちの場合はお前事前に見せろこの野郎みたいな感じになってるんですけど、まあ、そのぐらいのところまでまあやってくれてたっていうのがやっぱり印象としてありますね。だからまあ僕はまあ良くも悪くも彼らをまあ追い越して俺たちの方がもっと強いできるんだっていうような学生を育てるのがまあ僕の役目だと思うんですけど、未だ及ばず
ね。なるほど。ですね。はい、まあ、逆に言うとその2期でまだまっさらな状態に近いので、まあ、自分たちでもコンテンツも作っていかなくちゃみたいなところも、まあ、ベースとしてあるところというのも要因としてあるかもしれない
ですね。そうですね。まあ、分析していけば多分そういうのもあると思うんですけれども、まあ、すごく面白かったのはですね、まあ、彼はまあ体育会系のサッカー部に所属してたんですけど、サッカー部いっぱいいたよね。
いましたね。
あ、多かったです。
5人ぐらいいたんですけど、で今もちょうど同じような感じなんですよ。でやっぱレギュラーで出てて、でも全然違うんですね。彼らはサッカー部にいながらさらにイベントの企画をしたりとかいうこともやって外に出て行ってたんですけど、今の子たちってサッカーばっかりなんですよ。はい、でまあそれはそれで、まあ、自分の役目としてやってるから、まあ、多めには見てるんですけど、じゃあ逆に他の学生とどうやって役割分担するのみたいなところで、だったらまあ裏方しっかりやれよみたいなところもやらせたりとかしてるんですけど、まだやっぱそこがですねできてないかな。
なるほどですね。もうかなり今お話少し聞いただけでもかなりたくさんの1年間、あ、2年間ですかね。
そうですね、2年間、はい、
たくさんのことされてると思うんですけど、その後ご就職なさって、はい、先ほどポジティブスマイリーという言葉もありましたけど、はいはい、こういう感覚が生まれたのっていつ頃なんですか？
あ、それはでも森部ゼミに入ってる時からはもう名刺も作ってスマイリーって勝手に作ってましたもんね。
そうなんですか。
勝手に作ってたんですよ。何かこうキャッチフレーズを作って覚えてもらおう、インパクトを強くしようっていうところで、はい、っていうので自分で勝手になんですけど名刺を作って、はい、
すごい。
なんで
スマイルが自分の武器だっていうのをこうなんかお友達とか言われたとか、なんか、
そうですね、笑った顔、笑顔が素敵だねっていうのをすごくいただいてたんで、まあ、自分でもよしそこを売りにしていこうっていうところで、やっぱりこれと思ったことをですね、やっていこうと思ってスマイリーっていうつけました。
なるほどですね、素晴らしい。で今でもまあそれをこうね、こうキャッチフレーズとしてされてらっしゃるということなんですけど、まあ、社会に出られて、まあ、スポーツアパレル、そして今美容商社営業ということなんですけど、今6年 卒業されてどんな感じですか。
6年ですね、もうでも早いといえば早いですね、はい、卒業してから6年、早いかなというのは感じます。ただあの森部さんのゼミでやってたことがやっぱりすぐというか社会人になっても使えるものだなと、うん、やっぱり実感することができますね。
例えばどんなことですか。
例えば、まあ、準備の段階、プレゼンの準備の段階だとか、うん、まあ、当然なんですけど、うん、やっぱりそういったところでの基本的なプレゼンの資料だったり準備だったり、うん、あとは見せ方、はいはい、あとは練習とか。
練習何ですか練習って。
練習というのはやっぱりそのプレゼンをやっぱりするためのやっぱり練習、まあ、練習しなくてもできる人はできるんでしょうけど、うんうんうん、やっぱり練習してこそいいものが見せられるんじゃないかなというところで、その辺は意識してやってますね。
なるほどですね、うん、で今このスポーツアパレルから美容関係ということで、美容ってこれどういったお仕事になるんですか。
はい、はい、僕の仕事は美容商社になるので、はい、まあ、主には美容室にまあ営業をして美容商材の卸しをしております。
はいはい、おということはこう例えばシャンプー剤とかこのパーマ剤とか、うん、まあ、そういうことですね。
はい、そうですね、まあ、そういうところになるんですけど、まあ、勉強会だったりとか
勉強会の企画とか。
そうです、
商品、新商品のこうプレゼントか。
そうです、
まさに生きてきますね。
そうですよ、
ちなみにお一人で何社ぐらい何店舗ぐらい回られたりするんですか。
そうですね、1週間で約、まあ、100以上ぐらい、ね、
1週間で100以上、
はい、
すごいな。
体力で稼ぎます。
すごい。いやでもそうですよね、でも週5働いても毎日20件以上回るってことです
よ。そういうことですね。
1店舗、まあ、30分以上かかったとして何時間ですか。ちょっと計算ができませんけど。
でもすごいですよね。
そのえ、まあ、ということはこうお客様のニーズもそうですけど、はい、各店舗の傾向とか対策とか、うんうん、まあ、そういうところを全部データとして前田さんお持ちでいらっしゃると。
そうですね、やっぱりそういったところを持って情報を得とかないと提案ができないですし、はい、やっぱりそのお客さんが求めてるものが何なのかっていうのが分かってないと、はい、また外れなことになっちゃうかなっていう感じなんで。
そうですよね、
素晴らしいね。
すごい、嬉しそう。
ありがとうございます。そんなもん
すごいですね。
こういう人にね来てほしいですよね。
いやもういやみんな素晴らしいですよ。もう来てらっしゃるゲストさんは本当に。でもそういうこうなんていうんですか、ニーズをこうね、まあ、お店から直で引き出すのもそうでしょうけど、うん、トレンドってすごく早く変わるじゃないですか。
変わりますね。
やっぱ女性雑誌とかも読むんですか。
読みます。
読むんですか。
美容の一応仕事なので、やっぱりその辺は敏感でないといけないんで、男性誌もそうなんですけど、
男性誌も含め美容誌、あの女性誌も、
女性どういう女性がどういうのを望んでるのかとか、ファッションだとか、
すごい
勉強してます。
じゃあその勉強したその知識というのは150店舗の中でもこう売り上げの良い店舗もあれば、いまいちな店舗もある中で、まあ店舗としてのメリットはただ商材を買うだけじゃなくて、その情報をもらえるとか、
そうですね、
こともあるわけですね。
そういうことです。
まあちょっとコンサルに近い感じ、
うん、コンサル近いですね。はい、
お前田君ちょっとこれさどうすればいいかねみたいな相談も
ありますもうあります。まあ、ありがたい話ですけど、
そこでもポジティブスマイルでキラーして。
そうですね。まず第一印象でまず落としますね。
ああ落とす落としていきそうですね。
狙いじゃないんですけど、
でもあの競合もあるわけでしょう。
あります、
当然のことだからね。そういうところってどうなの、実際こうなんていうのかな、ギスギスしたもんですか。
正直あんまりそういうのはないかなっていう感じなんですけど、僕らとやっぱり他の競合さんとやっぱり差別化を図らないといけないので、うちの強みっていうのはこうですよっていうのをあの案内しながらやっぱり理解していただいて、納得していただいて取りにしていただくっていうところになるので、同じことをやってても、
まあそうだよね。
いや福岡って美容室多いって
聞いたじゃないですか。日本で一番多いとか聞いたことがあるよね。天神のね。
そうです。
うわ、もう競争も激しいでしょ。じゃあその商社間の
激しいですね。
そんな中でも結構いい成績をぐんと上げられてる。
全然ですよ。もうはい。
でも今後その将来的には、こうやって美容商社のそうやってコンサルとかも含めて営業も含めてですねやってらっしゃいますけど、まあ、ポジティブスマイルのこのですねお話の先にですね、 あの自分自身をブランディングして、はい、周りの人たちを笑顔にしていきたいですってあったんですよ。普通のサラリーマンがですね、こんなこと書かないなと僕思ってですね。
いや普通じゃないんでしょうね。
一体何を目指してるのかなっていうのを、すみません前田さん、何をなんかこれなんか目指してるとかあるんじゃないですか。
そうですね、なんかやっぱりこう自分の特徴だとか強みっていうのを生かしながらやっぱりブランディングしていって周りの人たちを笑顔にできればなというふうに思ってるんで、
ご自身の強みっていうのはどういうところだと考えますか。
僕の強みはですね、先ほども言ってたんですけど、まずは笑顔と第一印象が悪いっていう、自分でのもおかしいんですけど、悪いっていうのはないかなというふうに思うんで、まあ、すごくその笑顔で落とすじゃないですけど、爽やかさと、まずは第一印象、見た目、
なるほど、
中身もそうですけど、そこが大事
なんですね。そこをして、まあ、その人皆さんを笑顔にするってなってくると、そこからまたさらにサービス面とかでも何か気をつけてるところとかあったりするんですか。
ありますね、やっぱりおもてなしの部分もそうですし、あとは挨拶か、まあ、基本的なことにはなるんですけども、やっぱり人として挨拶だとか、所作だとか、言葉遣いだとか、っていうのは気をつけてますね。
なるほどですね。そういうなんかこう、今僕もですね、今社会人になって、まあ、6年ということなんですけど、非常にしっかりされてるなっていう、まあ、イメージはあったんですけれども、いただいたあのプロフィールにまたこちらですね、ちょっと失敗しても構わない、むしろたくさん失敗した方が人生得、勇気を持って行動すれば成功は保証される、成長は保証される、森部先生かみたいなねフレーズがあるんですよ ね、 ね、勇気を持って行動すれば成功は保証されなくても成長は保証される、熱いんですよ前田さん、これですね。
そうなんですよ、
まあ、熱さを表現してくれましたね。
あると思います。
もう今のただね、まあ、ちょっとお恥ずかしいのかもしれません、ちょっと笑顔が売りだとかですね、初対面とか、まあ、所作だとか、それだけじゃない、なんかこう精神面ですごくこうチャレンジャーなこう、雰囲気が漂ってきますけども。
そうですね、もうなんか失敗はどんどんした方がいいのかなという、思ってます。失敗しないと成功もないですし、次が見えてこないので、まあ、失敗しないに越したことはないと思うんですけど、まずやってみないとわからないじゃないか、っていう自分の考えなので、どんどんどんどん失敗して成功のゴールに向かっていければいいのかなというふうに思ってます。
なるほど、ちなみにその前田さんの描く成功のゴールって例えばどんなゴールなんですか。
ゴールですか、自分のブランドを持つことでしょうね。
おっと、自分のブランドを持つとなると、ちょっとあれですか、まあ、これあの会社の方聞いてたあれかもしれませんけれども、ちょっと独立も意識してるみたいなところもあったりするんですか。
なくはないですね。
なくはない、言っちゃいました先生。
いやいや、いいんじゃないですか、大いに。
じゃあ結構こうご自身で何かこうやっていきたいとか、自分のブランドを立ち上げて、まあ、自分のブランドで何か商売をしたいなという気持ちもあるという。
ありますね、なくはないです。はい。
何かそういうビジョンとか何かあったりするんですか。差し支えない程度で結構でございます。
ビジョンですか、
とかなんかこういう、例えばですけどこういうので、今後起業してみたいなというちょっとプランとかもあるんですとか、
まあ、森部さんの、まあ、真似じゃないですけど、やっぱりこう森部さんもなんかすごい自分のブランドっていうのがあって、例えば、まあ、ゲットさんだとか、まあ、コーチングの仕事だとかっていうのをされてるんで、まあ、コーチングの仕事とかもやってみたいなっていうのはあります、セミナーとかですね。
なるほどですね。どうですか先生。
いや、僕も受講しようかな。
ですよね。
来てほしくないですね。
本当ですか。ものすごく怖い感じがすると聞いてます。
やりづらいですね。スマイリー森部でいきます。
スマイリー森部で。
完全にパクリじゃないですか。
でも僕も今話聞いてすごくこう美容の関係でもスペシャルで情報を持ってらっしゃってて、そういう中 であのコンサルもする経験がありながらご自身のブランディングでコーチングってなったら、もう一つその、ね、もう安易ですけど、そういうまず美容系 の、 そのスタッフの方々の社員の育成とかも含めてそういうセミナーとかもできそうですし、
そうです ね、
使い方も含めて、いろいろ可能性はもう開けそうですよね。
はい、楽しみですね。
本当ですよ、美容系のカリスマコンサルタントとか
なんかですね、やっぱこう卒業式の時とかですね、一人だけ確定しないんですよ。
そんなこと言います。
どんな
僕も思い出しました今。
シャレトンですよ、こうアスコットタイとか巻いてきてですね、
あら、
こんな学生なかなかいないですよ。
いや忘れてました、
アスコットタイ学生 で、
ね、スーツもねシルバーかなんか
ですね。よく覚えてらっしゃいますよ。
もうびっくりですよ、
すごい。
いや先生の
記憶力がすごいです。うん、
すごい。いやいや、だからそれだけやっぱインパクトがあるんだね。
先生のその教えの通りですよね。だからインパクトを持って
そうそう、
何をするの、卒業式何着てくるの、普通のスーツいいのそれでみたいな。うん、前田優作がポジティブスマイリーだろうみたいな。
そうそう、まあ、そんなこと言う必要がないし、
ない、自分でやっちゃう、う
ん、やってるから。
なるほど、
ほっとこれ一本取られたなみたいなね。
あ、なるほどです ね、
そうですね。裏をつくのも好きなので。
あ、そうなんですか。発信するのもお好きでいらっしゃって、そうやってね、皆さんを笑顔にするのも好きということで、うん、
いやでもね、まあ、思い出せばね、彼らの時僕卒業式泣いてるんですよ。
そうなんですか。
はい、でちょうどね、いい代で彼らの時と、あともう一個下の時が、うんうん、でまあ、4年生3年生じゃないですか、うん、そしたらその3年生のねゼミ長が、うん、先生、あの自分たち先輩たちにすごいお世話になったんで、ちょっとあのこうサプライズやりたいんですみたいな感じで、まあ、卒業式の日に、まあ、終わって、あの卒業証書授与が終わった後に、まあその後は、まあ、ゼミの中でのお別れみたいなやつがあるんですけど、はい、そこでちょっとなんかあのお別れ会みたいなやつをするとか言うわけですよ。もういいんじゃないみたいな感じで、まあ、自分で言い出したからですね、自分たちで、まあ、僕は一切言ってない。そしたら、あ、だからそれを内緒にしてくださいってことなので、まあ、僕は黙ってたわけですよ。はい、でまあ、彼とまあ同期の、まあ、ゼミ長がね、その先生、あのちょっとこう小耳に挟んだんですけど、うん、一個下のやつらが俺らをこうなんかサプライズで脅かそうと思ってるんで、サプライズのサプライズで行こうと思いますみたいな感じで、お互いに仕掛け合いが、でそれで、まあ、そのいつもやってるあの中島さんも、はい、あの来てくださったあの、うん、ゼミ室ね、大会議室で、はい、あのやったわけですよ。ほんでこうなんかこういい感じでなんかこうマイクパフォーマンスみたいなやつを一人ずつこう回してですね、なんかもう感極まってなんか泣き出すようなやつもいて、うわこう来てるわみたいな感じで、僕はもう傍観者でこう結構見てたんですよ。ほんで、あのじゃあ先生最後にあのラストゼミお願いしますみたいな話になって、はい、まあ、僕は喋る段階になって、うん、で、あ、分かったみたいな感じで何気にこう受けてこう喋ろうと思ったら、はい、あのその一つ下のゼミ長が、はい、ちょっと待ってください、あの BGM がありますみたいな、めっちゃ泣かせるような曲を雰囲気盛り上げみたいな。そしたらなんかもう分かんない人でうわーみたいな感じになってですね、あれは後にも先にも、もうこいつらが初めてなんですよね、そういうのって。その後ない。
あ、そうなんですね。
うわ、見たかった。
びっくりしましたよ。いや、びっくりしますよ、多分。
歴史的一瞬ですよ。
もう森部さんの男泣きみたいな。
うん、でもあれは本当に、はい、まあ、サプライズというか、まあ、多分お互いにお互いを思いやったような、うん、まあ、もうあの本当、まあ、愛情みたいなものがあふれた回でしたね。
うん、素晴らしい、本当に思い出。でもそんだけこう多分森部先生もこう生徒さんに向かう情熱とかも熱いなというのをいつも感じるので、うん、まあ、その分だけこうあの生徒の皆さんのレスポンスに対してもこうしっかりと向き合って対応されてらっしゃるからですね、うん、そう、男泣きをし、ちょっとまた見たいなと思いますね。
見たいですけど、もうそれを思い出すだけでもなんか泣きそうになります
いいですね。でまた卒業後もこうやってね、こうつながってらっしゃるのがやっぱ森部先生の、うん、と生徒さんの素敵なこう、ね、関係だなと旗から見てて思うんですよ。いろんな、ね、学生さんとつながって、う
ん、でもなんか本当九州共立大学ってそういう学生多いですよ、
うんうんうん、それは素晴らしいですね、はい、健全であるなと思って。この前、ね、東京でやったセミナーとかも卒業生の方がコーディネートされる。
そうです、あ、村岡がやったの。
あ、やってましたね、見ました見ました。
そういうことで今後もね活躍を見守りつつ、はい、ぜひあのこの森部チームの力になっていただければと思いますので、ね、ね、お力を借りる、ね、貸していただく僕た
ちよろしくお願いします、ね、
もうポジティブスマイリーの前だといえばと、ね、いう話がまたそれでまたあのゲストにお越しいただくこともあるかもしれない。
ぜひぜひ
よろしくお願いいたします、はい、さあということでもうあっという間の時間でございます。今日はですねこの選曲も前田さんにしていただきました、ね、最初にかかったあのドリームスカムトゥルーの何度でもですね、はい、そして次の曲も前田さんセレクトなんですけど、まあ、思い出とかあったりするんですか。
僕があのケツメイシさんがすごい好きで、うん、もう中学校ぐらいから大好きで、もう10年以上になるんですよね。ただ節目節目の時にこのケツメイシさんの曲を聴くと歌詞がすごく良くて前向きになれるというような曲なので、ぜひ、まあ、聴いていただきたいなと思って選曲しております。
では曲紹介お願いいたします。
はい、それではケツメイシさんで仲間です。
別に怒ってなんかないよ。ただお前の諦めた姿が嫌いなだけ。おお、下を向いてないで、次は頑張れよ。結果より気持ちだろ。俺らに必要なのは頭抱えないで周りを見てごらん。君が素直に頼れば
支えるから。
辛い時はそっと後ろを見てごらん。
俺たちがうなずいてあげるから。生きてゆく笑顔の日々を。
お前の小さい背中見た金前だからこそ余計なこと言いた。金欲しいのは慰め、キスの舐め合い、安っぽいそんなこと俺にはやれない。
とかくとやかく言いたくはない。くだらない言い訳も聞きたくない。俺も悔しい、分かってんだろ。南へないとこで戦ってんだよ。
どうしようもない時は俺らだの。共に越えただろ、やってこれただろう。周り見ろ、いるぜ僕の仲間。言葉はいらねえ、気持ち届くのだから。
泣きたか泣くよ、涙も汗もいつか報われる。信じてゆけよ、いつまでたっても変わらない。お前は俺たちの仲間。
悲しい時だけに泣くんじゃないだろう。俺たちは共に立ち上がり、共に喜び合い、支え合う涙の日々よ。
そこで諦めるのか、ここまで来たのにやめるのか。悔しかったらそっから立ち上がれ。超えてきただろお前のやり方で。
忘れんな俺ら友でありライバル。薄っぺらな関係ではないはずだが、ポンと気付けりゃ支えとなる。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです、はい、今日の質問なんですけれども、ゲストの前田さんからの質問です。
はい、森部さんのかっこよさ、若さの秘訣っていうのをぜひ教えていただきたいなというふうに思います。
これはもうお決まりですが、筋トレですよ。
筋トレですか。そうです
よね、間違いないですね、これは。うんうんうんうん、あとはまあ猫かな。
猫、うん、確かにフェイスブックとかでよく森部先生は筋トレのお話、そしてまあ社会に対しての提言のお話とか、それあと猫っていう、うん、必ずありますよね。
そうですね、まあ、そこがまあ僕の柱になってるかな。
柱、うん、これは先生もこうブランディングというのをよく先生のお口からお聞きしますけども、はい、ご自身のブランディングで何か気をつけてることとかあったりするんですか。
まあそうですね、これはよくそういうなんていうのかな、まあ、ブランディングセミナーっていう形でやったことはないんですけれども、まあ、筋トレに関するセミナー以外でですね、まあ、例えばその社会人基礎力関係の話であったり、まあ、メンタルトレーニングの時とかもそうなんですけど、まあ、そこの中ではちょっとまあブランディングの話でさせていただくことってあるんですね、はい、その時に、まあ、演じるっていう話はします。だから森部正弘っていうのを演じてるだけなんですよ、人前ではね。裏は分かんないですよ、裏どういうやつか。
でもそこがでもかっこいいわけですよね。
かっこいいです、かっこいいです。
かっこよくでもしようと思って出してるわけではなく、皆さんの中でこうかっこよく映ってるっていうところになりますか。
いや、まあ、自分から見て周りの人にどう映ってるかっていうのはそれは分かんないんですけれども、うん、少なくともネガティブな部分は出さないようにしようとは心がけてますね、うんうん、
なるほどですね。これも一つかっこよさの秘訣の部分じゃないですか、
うんうん、だと思います ね、 やっぱりネガティブなところ出さないと、
うん、常にポジティブであると、うん、
演じると、
うん、演じる、ご自身ですみません、これ演じてるのにこう、ね、言ってもあれなんですけど、どんな感じで演じてらっしゃるんですか。
もうだから分かんないですよね。
ああ、
はい、どれが 俺みたいな。
そんな
ふう
になってるんですね。
うん、いやそのぐらいまでもう同化してると思います。
ああ同化して
る。本当はもう暗くてジメジメしてやってほしいんですよ。
嫌だな。嫌ですね。それ
は。それってなさそうじゃないですか。
ないとは思いますね。
出るでしょ絶対。
出ます
とは。
どっかで出てますからね。
ですね。他にこうなんかご自身でその筋トレ以外のところで、気をつけてるってことか、
まあまあ、気をつけてるっていうよりも、あの何に対してもやっぱ好奇心は少なくとも失わないでおこうっては思ってますね。
好奇心ですね。確かに
大事ですよね。
若いですもん。
だ自分に合うか合わないかはまあ別としてね、なんかこう新しい情報があったらとりあえず行ってみようとか見てみようとか触れてみようっていうのは心がけるようにはしてます。はい。ただまあこういう僕でもこうテーマはあるんですよ。おう、まだこう未だ踏み切れないみたいな。
お、何ですか。
いやなんかこう一生を通じて、まあ、それこそ筋トレ以外にね、おう、筋トレ以外に一生を通じてこれだっていう、こう追求していきたい何かというものを見つけるのがまあ僕のテーマなんですけど、まだ分かんないです、うん、これは。
なるほどです、
ね、なるほどです、
ね、どうですか前田さん、ちょっと参考になりました。
いや、なりました、なりました。あの好奇心だとか、はい、やっぱいろんなことに興味を持ってやるってことは、うん、大事なんだなというふうに思いました。
なんかありますかご自身で軸にしているものと、またもう一つ何、興味を持ってやってらっしゃることとか。
うん、まあ、森部さんの話ちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけど、うん、僕もなんか比較的になんか興味を持ったものとかにはなんか、うん、あのすぐになんかやっちゃうというか、
なるほど、
入っちゃうんですよね。まあ、それが見た目からであろうが、やっぱり感じてみるっていうのが僕の中で大事なのかなと思うので、例えば、まあ、そのあのいちご美味しそうだねって言っても、うん、まあ、食べてみないと分からないじゃないですか、はいはい、酸っぱいのか甘いのかっていうところになってると思うんで、まずは食べてみるというようなイメージでやってますね、う
ん
う
ん、素晴らしいもんね。若くてかっこいい前田さんもこれまたずっとね、今から続いていくと思いますよということで、今日の放送もですね、ぜひあの聞き逃したという方は、後日放送アーカイブアップしますので、ぜひ聞いてください。福岡街角森部塾フェイスブックページがございます。いいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもこちらご視聴いただけますので、アクセスをお願いいたします。そして森部先生のメルマガ、こちらのご登録もお待ちしますよ、
はい、よろしくお願いします。
福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲット、IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル！